はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、先々週の放送だったでしょうか、アイメッセージとユーメッセージというお話をしたような記憶があるんですが、ちょっと最近お母様方と話をしてて、ふとこのことも思い出したものですから、ちょっともう一度触れますね。お聞き逃しの方にちょっと先に説明しますと、人間の話し言葉というか対話、会話っていうのは大抵 You メッセージ、 You っていうのは英語の You、 あなたですね、が多いと言われてるんですよ。例えば、私の幼稚園である先生が朝遅刻をしてきたとしますね。そうするとですね、ダメじゃないか遅刻しちゃって僕は言いますね。で、ダメじゃないか遅刻しちゃっていうことは、あなたは遅刻してダメではないかね。You are バカ野郎みたいなね。だから You メッセージなんですよ。で、これを私、I ですね、私を主語にして言うと、あのね、君が遅刻してくるとね、園長としてすごく困るのよっていうのがアイメッセージ。私は困る、私が困るんだと、で、相手にとってどっちの方が届く言葉かというと、後の方のアイメッセージなんですね。遅刻してくる君はなんてバカなやつなんだというよりも、君が遅刻してくると私はとっても困るんだというふうな言い方の方が、ああいけないことだったんだなというふうに、そういうメッセージが深く届くということだったんですね。で、実は子供のお手伝いという話がちょっと幼稚園の園児さんのお母さんとね、して、うちの子はこういうお手伝いしてくれますとか、中には毎日お風呂の掃除をしてくれますとか、お偉いですねだなんていう話をしてたんですが、その時にふと思ったんですね。親がの立場で子供が何かお手伝いをしますね。例えば洗濯物を畳むでもいいですし、お風呂の掃除でもいいし、新聞を取ってくるでもいいんですけれども、まあ何がしかお家のお手伝いをする、これはとっても、素晴らしいことです。いいことなんですから、ぜひ奨励をしてもらいたいんですが、その時にね、なんていうか、まあもちろん当然ありがとうってありますよね。で、偉いねっていうのもいいんですよ、ね、でもいいんですけど、一番いいのはですね、わーお母さん助かるわっていうこの一言が一番子供には響きそうなんですね。どうも、あなたがこういうお手伝いをしてくれるとお母さんはとっても助かるわっていう、これアイメッセージですね。あ、お利口ねっていうのは You are お利口さんですから、 You メッセージですよね。だから、ありがとうお母さんとっても助かるわ、お母さんとっても嬉しいわっていう、そのお母さんはこういうふうに感じてるのよっていう言葉の方が子供心には深く浸透するようなんです。なぜか、まず子供はお母さんのことが大好きだからです。その大好きなお母さんが喜んでくれた、自分の行為によってしたことによって喜んでくれたっていうのは子供心にとても嬉しいことですから、そちらの方の感謝の言葉、同じお手伝いをしてくれたことに対するお礼だったら、そういうふうに、お母さんはこういうふうに感じたっていうふうな言葉をつけるとね、ますます子供はお手伝いに対しても意欲を持つんではないかなと、そのようなことを最近また再度思ったところでもありました。ただね、そうやって伝えるっていうのはなかなか難しいことであって、最近これは誰向け、あ、そうか、うちの幼稚園の先生方向けに、ちょっと書いた文章の中でデートしてくださいというタイトルの文章を書いたんですね。別に園長が君らにデートを申し込んでるわけじゃないから安心しなさいという書き出して始まったんですが、例えばこういうケースを想定してみましょうと、もしあなた方にデートをしたい相手がいるとします。残念ながらその人はあなたに対してあまり深い興味関心を持っていませんと。で、そういう時にあなたがいきなりその人にデートしてくださいと申し込んでも断られる可能性が極めて高いでしょうと。じゃあどうするかと。で、仮にその人が、外食が好きだと、外でお食事をするのが好きだとするとね。で、特にイタリアンが好きだと。そうするとですね、とっても美味しい ピザとパスタの店を見つけたの、一緒に行きませんっていうふうに誘ってみる、ね、そうすると相手の興味関心はにヒットするわけですから、あ、じゃあ行きましょうかというふうになると、そうすると2人でそのイタリアンの店に行ける可能性が高まると。だってあなたの目的はその人とデートをすることだから、一緒に2人で食事するっていうのはまず最初当初の目的は達成したことになるじゃないですか、ということなんですよね。だからストレートに言ってもなかなか通じない場合は、相手の興味関心とか相手が何を求めてるかっていうところに、焦点を当てた方がより伝わるんだよってな話を書いたんですよ。でこれは何もデート入門講座のテキストではなくって、ちっとも園児の持ち物に名前を書いてくれないお母さんにどうするかという話だったんですね。例えば幼稚園に入りたてとか小学校に入りたてなんていう時はですね、持ち物にお名前を書いてくださいっていうメッセージが幼稚園とか小学校から必ず届くと思うんです。でね、いっぱいあるんですよね、書くものってね。それはもう大きいのは傘から小さいのは靴下ハンカチまでね。でなかなかそうは言うてもですよ、記名がない、ものがありましてね、誰のこれみたいな。特にその新入園児さんなんかですね、あのちゃんと自分の靴箱下駄箱あるんですけど、ついつい家庭の感覚で上がり口で靴を脱いだらそのまんま裸足で上がっちゃうんですね。で脱いだ靴を自分の所定の靴箱に収めるという習慣がありませんから、もうそこら中にあの脱いだ靴があるってなことがまあまああるんですよ。そういう時にちゃんとお靴に名前が書いてないとですね、誰のやらわからないとなってしまうんですね。で4月当初の幼稚園の先生とか結構そうやってその落とし物持ち主探しに追われたりする、時間を取られたりするっていうのが結構あるんです。だから、持ち物にお名前を書いてくださいってなことを機会あるごとにお願いするんですが、しかし明確に申し上げて書かない人はちっとも書いてくんないとね。じゃあそういういわゆる困ったお母さんに、持ち物に名前を書いてくださいってお願いしても書いてくれなかったらどうするんだと、どういう言い方をするんだっていうので、さっきのデートしてくださいの話がここで出てくるわけです。例えばストレートにデートしてくださいっていうのはそのまんま、お子様の持ち物に名前を書いてくださいっていう言い方ですね。で、あの美味しいパスタの店を見つけたの一緒に行かないっていう誘い方をこの持ち物に名前を書かないお母さんに対して何て言うかって言ったら、お子様が、あなたのお子様が落とし物をした時にお名前がないのでお子様が大変、困ってしまってらっしゃいます、困ってありますとね。ですからぜひお名前を書いてあげてくださいっていうふうに言うとですね、あ、我が子が、幼稚園で困ってるんだったらそれはえらいこっちゃわと、じゃあ名前めんどくさいけど書かなくちゃというふうに思ってくれるんだということなんですよ。なんかえらい遠回りの話をしてるようなんですけど、要するに言葉はなかなか伝わらない、ということで、そのなかなか伝わらないことをどうやって相手の心に届けていくかっていうのは、やっぱり相手の立場になって考えるっていうことだろうと思っています。例えばこのラジオ放送ですけれども、私は一方的に喋ってるだけで、これが全部ね、伝わるとは到底私自身も思っていません。確かにラジオというと情報を発信していますけどね、発信したのは情報ではなくって、これを聞いてらっしゃる方が、ああなるほどそうだよなと深く納得された瞬間だけに伝わったということだけなんですね。もう 99% は右から左に流れていって、3分前に私が何を喋ったかっていうのは誰も覚えてない、それが大体の実際ではないかなと、そのようにも思います。ですから、私は特に親子の会話であったりとか先生と子供の会話っていうのは、何もその記憶させるためにお話をするんじゃなくて、やっぱ相手の心奥底に何か残るような、例えばどうして弱い者をいじめをしちゃいけないのかとか、どうして物は大切にしないといけないのかとかですね、どうしてお花をみだりに、摘んではいけないのかとか、まあそういったことをですね、しっかりと大事なことだけは 優先的に子どもの心の奥底に届くように、そのように、伝えていく、発信していくということがとっても大事ですし、僕は子どもたちっていうのは小さければ小さいほど子どもごめんなさい、言葉よりもやっぱり目から入る情報、つまりどういうふうな振る舞いをしているのか、先生がした行い、お母さんがした行い、それをよく子どもは目で見て、それを情報入ってるんですね。だからよく幼稚園の子供なんかが先生ごっこって好きなんですよ。でお家に帰ってね、本当に先生が言ったりやったりしてることを本当に見事に再現をお家でしてるということはよくお話を伺います。そのように子供は見てるんですわな、本当に。ではそういう点では子供からやっぱり見られて恥ずかしくない、そして真似してもらいたいようなそういう振る舞いをね、していくっていうことがやはり、子供に近い立場の者にとっては一番大事なことだなというふうにいつも、私自身の自重自戒を込めて今言ってるんですけれども、そのようなことを思います。さあ、5月の連休も明けまして、いよいよ本格的な保育活動が始まります。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。